はい、どうも、ごきげんよう。
こんにちは。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、はい、あのごきげんようっていうのが恒例になってるんですけど。
そうなんですね、はい、なんか女子校みたい。ごきげんよう。
はい、今日はゲストに来ていただいておりまして、じゃあ簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
あ、はい、川口と申します。
はい、
リージョナルスクラムギャザリング東京実行委員とかやってます。楽天で働いてます。はい、お邪魔しに来ました。
はい、はい、
よろしくお願いします。
実はあの今日音質がすごい悪いと思うんですけども、今私と川口さんは、サンディエゴにおりまして、
はい、
サンディエゴの外のベンチに、
はい、海辺のね、
そうですね、はい、座ってます。
すぐそこマリーナが見える感じの。
そうですね、いいところ、リゾート感ありますね。で、三浦さんは、今、日本時間今5時半なんですけども、
朝のね、
朝の叩き起こして今通話でつないでいて、ただ三浦さんの声はこっちに届かないので、チャットで反応してもらっているという感じですね。はい、なんで、ツッコミが入り次第僕の方でも拾って
サンディエゴだってっていうツッコミを言って知っとるよ、知っとる。
なるほど、ツッコミ入れてくれてますね。
またセグウェイが走ってきました。
はい、
でちょいちょいここセグウェイが走って
る。そうですね、すごいすごい、めっちゃすごい数のセグウェイが。で、あれ、なんで来たかって僕言いましたっけ。
まだ言ってないです。
言ってないですね。
はい、大丈夫です。
で、そうですね、なんでサンディエゴにいるかっていうと、アジャイルカンファレンス、アジャイルアライアンスの、はい、
2019
18ですね。1位飛ばしましたね。に参加しに来てると。
はい。
はい。で、ちょっとね、超リアルタイムに、今、ちょうど3日目
ですね。3日目、水曜日ですね。
デイ3で、はい、トータルで5日間の、
はい、ちょうど真ん中ぐらい。
そうですね、前夜祭的なものもありの5日間あるので、ちょうど今、折り返し地点に来たところですね。
そうですね。
はい。なんで、ちょっとその辺の話を最速、音声レポート。
そうですね、う
ん、競合がいないんで、
はい、
最初にして最後ですけど、
はい、日本語でこんなこと話す人いないんで。
そうですね、はい、はい、ちょっと話そうと思うんですけど、僕は今回初めてなんですけど、アジャイルカンファレンス参加が。
そうなんですね、はい、
はい、
僕はなんか数えたら10回目でした。
すごいですね。
10年連続10回目でございます。
あ、もう連続なんですね。
連続ですね。
はいはいはい、はい、毎年こういろんなとこでやってますよね。
毎年基本アメリカなんですけど、
はいはい、
オーランドでやったり、
うん、去年そうですよね、
はい、でシカゴでやったり、アトランタでやったりとか、
はい、
毎年違うとこで。
そうですよね。で、今年も、規模がすごいですね。
そうですね、
ここ初めてですけど。
大きくなりましたね、またね。
1500弱ぐらい来てて、はい、何カ国って言ってましたっけね。
54だっけな、50いくつ。
で、ね、でトラックも並行で
19トラック。さっきリンダのトラックは 19あるって言ってました、
ね、あ、なるほどなるほど。それぐらい一気にやってるんで、もうでセッション数が延べで160とか、そんな
そんなもん
ですよね、5日間で。なんで、まあその中のごく一部を聞いていくって感じなんですけど。
そうですね、セッション選びから難しいですよ。
そうですね、もう膨大な中から。皆さん聞こえてるのかな、大丈夫かな。グローバルになったもんです ね、 しみじみって書いてますね。
ラジオがね、
ポッドキャストがあってですね。
あ、なるほどなるほど、素晴らしい
ですね。で、今年キーノートは
去年三浦さんね、サンディエゴにいましたもんね。
あ、そうですね、ちょっと
同じ町に、は
い、1年ちょい前、
2017
年の春にグローバルスクラムギャザリングに一緒に行って、その時川口さんも一緒 で、はい、でね、まあ三浦さんは僕このポッドキャストでもその話したんですけど
そう、三浦さんとね、僕ね、車を作るね、
はいはい、
ハードウェアを作るワークショップ一緒に出たっていう記憶だけがすごいあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、実際出てなくて。
そうですね、捏造された記憶ですね。
された記憶なんですね。
そうですね、
ちょうどあの頃ついた、はい、エスタが、まあ、
そうですね、エスタのパスポート番号を一桁間違ってるっていう、ね、事件が
行きたかった
って感じですね。
ちょうどなんか、ね、部屋出たら三浦さんがいたみたいな感じでしたね。
そうですね、あ、どうも初めましてみたいな、
一日
遅れて参加です。キーノート聞いてないですかね、三浦さん。ジェフサザーランドの。
まあまあ、あれは聞かなくてもだ。
まあそうですね。そうですね。いろんなところで話されてますよね。そうですね。はい。なんで、まあ今回三浦さんいないのはちょっと残念ですけども。
そうですね。
キーノートが今年は
一年越しでいじられてる。
そうですね。多分一生いじられるんでね。
一生いじられる。
海外カンファレンス行くたびに。
確かに確かに。まあ、サンディエゴってことね、まあ、いじっとかないと。
そうですね、一応、はい、2回目のサンディエゴですね。で、キノトが今年は、アトラシアンの方がキノトでしたね。
はい、
どんな話
あんまり聞いてなか
った。さすがですね、10回目にもなると。
いやいや、そうじゃなくて、いや僕本当にあれスポンサートークだと思ってて、
はいはいはい、い
やスポンサートーク長いなと思ったら、あの30分ぐらい経ったとこで、
はいはい、
あこれキーノートなんだって。
そうですよ。まあ、がっつりですね。
まあ、でも、はい、なんですかね、まあ、ちょっと導入編というか、
はい、
そんなにこう突っ込んだ話というよりも、
そうですね、
あのアジャイル導入どうやっていくみたいな話でしたね。だから新しいの話でもないし、
そうでしたね、
なんかここちょっとふわっとした話で、
ちょっとアトラシアンだからなんかそういうねスポンサーチックな話するのかなと思ったら意外にそうではなかったっ
ていうのはですね、そうですね、非常にオーソドックスに、
そうでしたね、
いい話をしてたと思います。
結構今年他のとこでもセッションでも出てますし、まあ、来る前にもアジャイルとかでよく話されたのその、エフィシエンシーとエフェクティブネスがの違いの話とか、
は
い
は
い、
あの図は良かったですね。
そうですね、表で出してたりとか、あとはそのアウトカムとアウトプットのバーサスの話とかをこう、まあ、まんべんなくこう今よく話されてる話も、
ね、2500人も来るとなると多分これまでアジャイルやってた人じゃない人もたくさん来てるから、
う
ん
ね、
最初のキーノートとしてはやっぱりこう全体のテーマをセットする感じで、
うんうん、
まんべんなくこう話されてた感じで、
うん、
僕にとってはまあつまんなかったかな。
そうですね、あのそんな目新しい話はなかったっていう。
そういいんですね。でもいい話だったと思
う。そうですね、なんかアトラシアンのチームのためのプレイブックみたいなのがある、
ね、あるらしい
ですね、無料で。あれとか知れてよかったなと私は思います
ね。アトラシアンすごいね、活動はすごいいいですもんね、いつもね。
そうですね、結構オープンに
精神的に頑張ってていいなと思いますけど、
うん、そうですね。
でもそんなに印象には残らない。今日の話の方が良かったです。今日水曜日の昨日2回目のキーノートがあったんですけど、
そうですね、
なんかデータを使ってアジリティをどうするかみたいな、
う
ん、
そうでしたね、ま
あ、データを分析する話、まあ、非常にオーソドックスだったんですけど、やっぱデータっていう話がちょっと来たのが、うん、
はい、
アジャイルの文脈のところで、
そうですね、それは思いました。
メトリクスをどう取るかとかじゃなくて、うん、データとどう付き合うかみたいな話になってきて、はいはい、最近なんかやっぱりアプリケーションとかソフトウェアのメインがちょっとやっぱデータに移ってきた感はあるんで、
うん、データの重要性が増してきている、
ね、大量のデータをどうやって扱うか、あの、
うん、
今日のキーノートだとあの地図情報とあと、
はい、
天気の情報が、
そうでしたね、まあ、
CSV でするとダーってこう、
うん、なんだこれという、
そうそう、文字がダーって並んでるだけなんだけど、うん、表示の仕方によってはマップの上に上手に天気とあの等高線の形で気温が出てて、
そうですね、
クリックするとちょっと広げられてとかっていうエクス
ペ
リエンスまで、ビジュアライゼーションエクスペリエンスまで含めて、実はこのデータからできてるよね、
うんうんうん、
だからデータそのものではに価値があるんじゃなくて、プラスそれをビジュアライズをうまく切ってあげることに意味があるよねっていう話がすごく、
そうですね、なんかこう正しいアクションが取れるようにどういうふうにデータを使って語るかみたいなことをおっしゃってましたよね。
あ、なんかあのちょっと最近亡くなったおじさんのビデオがすごい良かったです、ね、
はい、そうですね、これちょっと小ノートに貼っときますけど、あれはなかなかすごいですね、その、国としての、インカムと、平均寿命と、
はい、
ポピュレーション人口をうまくタイムラインでこう、
先進国が最初はだからいわゆる先進国がすごく1980年あ、じゃあ1900の頭ぐらい、1800終わりぐらい、うん、
はい、
そこから100年ちょっとで戦後どれぐらい増えてきて、ここで中国が出てきてたなと、
うんうん、
中国の中でも切り取ると上海がここにすごいとこに行ってたな
みたいな、そうですね、局所的に、
あれを二軸で整理してて、なんか平均じゃないのがなんかデータ処理のすごいポイントだなと思うんですよね、割と、うん、みんなやっぱ平均取っちゃうんで、でも平均取るとこう、
はいはい、
どこに山があるかわからなくなるんですよね、うん、そういうのをきちっと分布で見せるっていうのが、
そうですね、
処理の処理、うん、
確かに、あれも動画が10年ぐらい前のものですけど、まあ、今見てもやっぱり、
まあ、いろいろ少ないですよね、
うん、そうですよね、ああいうふうにどうやって語るかデータのもとにっていうところが、あとそのアジャイルの文脈でいくと最後になんかこうあえてアンチテーゼというかみたいなのを話してて、そのデータを使ってチーム間を比較せよみたいなことも、
ちょっ
と
言ってました、ね、めっちゃスクラムディスってる感じでしたね。スクラムとは言ってないけど、
はいはい、ストーリーポイントの話とか、
だ
い
たいね、そうストーリーポイント、はい、あのノーエスティメイツなんで、
はい、
ストーリーポイントを比較しつつチームの規模を6人からじゃあ7人プラスマイナス2とかじゃなくても、
うんうんうん、
エビデンスねえよな、もっと大きくてもちょっとうまく動いてるぞって、
そうですね、
ありました、
うん、なんか多分なんか、まあ、参加者のフェーズとかも見て、まあ、皆さんねちょっとやっぱ新しいことをこうこれまで、まあ、一周回ってじゃないですけど、
そういう話をこんなこと言うとこうみんな腹を立てると思うんだけどって言いながらそれを一個一個ディスっていくのがすごい、
そうでしたね、
面白いスタイルでした、
うん、 なんかあれはなかなか面白い。やっぱ当たり前だと思っている、まあ、例えばチーム間の比較とか、まあ、もちろん目的によりますけど、使い方を誤っていることが多かったからやめましょうって話したんですけど、まあ、今、ねね、やっぱりあえてそういうこともやっていくこと
も大事だ。なんか2年ぐらい前 の, あの去年じゃなくてもう一個前のスクラムギャザリングのキーノートがマイクコーンだったんですけど、
はい、
彼のキーノートもやっぱりそういうネタで、あの I would be wrong なんか間違、うん、私も間違えるかもしれないって言って、
はい、
で有名人がみんなこう昔本で書いてたやつが、
うん、
実際はアップデートしてるっていう
話を、なるほど、
なんか10個ぐらいこう例を挙げるみたいな話をやっていて、うん、まあ、なんかその辺もちょっとアジャリっぽい、
そうですね、
エビデンスを上げて、うん、エンピリカルにまた新しいものを適用していこうよみたいな、
はいはい、本来そうですよね、はい、そこもあの怖がらずに変えていくっていうところが、うん、大事ですよね。なるほど、キーノートでいくとそんな感じですね。
キーノート2つ、まあ、面白かったと思います、はい、
そうですね、今日のはすごく面白かった。なんか、うん、僕の同僚の伊藤さんが多分まとめて、
そうですね、
あのすごく感銘受けてたっぽいのでまとめて出してくれたので
、ね、
はい、そこを楽しみに、うん、してますね。あとは全体の雰囲気でいくと、あのビジネスアジリティっていう言葉が本当に至るところに、
なんかそうみたいですね。
ですね。セッション、
セッション名がね、
のタイ、そうですね。タイトルもそうですし、セッション中の話題にも出てきたりとか。
ビジネスアジリティってのはビジネスボッチみたいな意味ですか？
ビジネスなんですか？ビジネスボッチですか？
ビジネスボッチって
何ですか？
だからビジネスなんとかってお前だから、はいはい、なんかボッチじゃないけどボッチのふりをするみたいな。
あの
俺のビジネス上こっちが大事みたいな、
はいはいはい、
ビジネスアジリティ、こうアジリティを語るみたいな感じじゃないですか、大丈夫ですか？お前ビジネスアジリティだろ、俺は本当のアジリティみたいな、
はいはい、ビジネスなんとかみたいなやつ、
ビジネスなんとか、
はい、
ビジネス、まあ本当にビジネス、あ、それは冗談で、
ごめんな
さい、分かりにくい冗談
一瞬分からなか
ったです。ビジネスをどうやってアジリティを上げていくかっていう話が、はい、うん、
まあ、当然ね、本来的にそこなのは当然なので、ただまああえてまたこのタイミングで言い始め、
あ、なんか三浦さんがあの中野サンプラザが2200人収容らしい、ゼップ東京は2700人、まあ、それぐらいだ
った、なるほど、
まあ、東京ドーム何個分みたいな、
はいはいはいはい、分かりやすいですね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ググってくれたんでしょうねきっとね、今
さすがさすが、
はい、ありがとうございます、そうですね、寝落ちしてないか心配ですけど今
確かに、
はい、ですね、 なんで、あ、面白かったな、あのスピーカーの肩書きでビジネスアジリティコーチって言ってる方とかもいるぐらいで、だからなんかまあ便利な言葉なんだろうなと思いましたね。ビジネスアジリティって、あ、そりゃそうだろうですもんね、当たり前、
まあ、でもちょっと経営コンサルっぽいお金の取り方がきっとできるんでしょうね、うん、ビジネスアジリティ
だと思いますね、本当に。なんでまあちょっとそことは、
あ、三浦さん起きてるそうです、
ああ、よかったよかった、そうですね。あとはまあいろんなセッションは見たんです、聞いたんですけど、
そうですね、
なんか印象に残ってるものとかありますか？
そうですね、僕のジェフ・パットンのモノマネがかなり洗練されてきたってことと、
はいはいはい、
リンダ・ライジングのマネはかなり難しいっていうことですね。
なるほどなるほど、
ここはね、
これ始まる前にも話したんですけど、もう誰にも伝わらないんで本当にやめてください
すいません、ジェフ・パットン
全く分かんない
です、すごい似てるんです、これも本当に似てるんです
ちょっとトンネルズに迎え入れてもらって伝わらないもの前で、で、あれですね、リンダ・ライジングさんは僕今回初めて
お
会いして、あのフィアレス・チェンジの著者の一人ですね。で、あの僕はあのこのポッドキャストで特に前半の頃はずっとフィアレス・チェンジを紹介してたんですよ、
はいはいはい、
っていうぐらい好きで、あのいろんなオフラインでもいろんな人にこう展開してたりしてたんで、
そうなんですね。
いや全然あの名前本当に字面しか知らなかったんで、
お、
73歳の女性の方で、
う
ん、
そうらしいです、
ね、結構びっくりしましたね。だから、あ、ちょっとずれますけど、このカンファレンス来てやっぱ思ったのが、その、まあ、女性の割合がまずそもそもやっぱ日本カンファレンスと違って、普通に5割はいるんじゃないかっていう、
5割ぐらい、そうですね、
本当に半々ぐらいじゃないかと思いましたし、
は
い、
登壇者もやっぱ女性が圧倒的に多いので、
そうですよね、
ぐらい女性じゃないですかね、
はい、だから本当にこの人口比とこう、うん、ちゃんと比例しているような感じで、でさらに言うとそのまあシルバーの方々というか、ちょっと失礼かもしれないですけども、
そうですね、
もうその今言ったリンダ・ライスも70超えてますし、そういう方も結構ちらほらいて、そこは結構すごいなと思います。しかも第一線でリンダ・ライスさんとかまだまだ、ね、スピーカーとして、
あの結構コミュニティを立ち上げてる、盛り上げてきた人たちが、まあ、女性が多いですね。特に、
はい、
このカンファレンスをこう盛り立ててる人たち、やっぱ半分ぐらい女性な感じがしますし、
はいはい、
すごいですよね。
すごいですね。で話も昨日聞いたんですけど、いやもうあのグル感がありますね。あのですね、皆さん、
三浦さんからあの2011年のアジャイルジャパンに来ていただいてるんですね。リンダライジングさん、リンダライジングさんになって。
なるほど、ライジングさんになって、
ね。ライジングさんじゃないです。ライジングさんじゃない、リンダライジングさんです。
そうですね、ライジングですね。はい、
2011年そうなんですよ。
知らなかったです。
4月にあったんですけど、で3月が2011年なので、
はい、
あの東北の 大震災があって、東日本の大震災の直後、
はい、
で、
はい、
だから海外の人がもう日本に駐在した人がみんな逃げてる、
本当ですね、
タイミングですね、にあのなんか平鍋さんに一応確認をして、
はい、
で平鍋さんが大丈夫っていうこう言ったのを信じて、
なるほど、
ケンジが大丈夫って言ったから私は行くわで、周りに全員止められたんだけど、はいはい、来たらしい、
来てくださったんですね、はい、勇敢な
勇敢です ね、
ですね、
フィアレスですか
ですね、本当に。いやそれは知らなかったですよ。でもう話聞いててもその、まあ、僕もなんていうんですかね、その英語が 100% 全部理解できるわけではないんですけども、一息なんですけど、やっぱもう喋り方の一つとってもなんというかもう人格を感じるというか、話の内容もそうですし、あの僕の中のその質問者が相談をしてそれに対して答えるっていうコーナーだったんですけど、はい、なんかもう人生相談みたいな感じでしたね。
アジャイルのそれ相談するのみたいな感じの人たちが、
エソソロジーというよりは
もうとにかくリンダに相談したい人の会みたいになってます、
ね、そうでしたね。ある人は You are my Buddha って言ってる人もいましたからね。女性の方で
なんかあんまりなんかあんなに人の質問どうでもいいやって思ったセッションなかなかないなって思います。
そうかもしれないですね。
リンダ無双でした ね、
でしたね。
それをなんかうまいことこう返していくと、みんなこう納得してうっとりして帰っていく
でしたね。本当に自分の経験も交えたり共感も示しながら、はい、こうどんどん勇気つけていくというか、
アジャイルジャパン、アジャイルジャパン2011年来た時も、はい、みんな英語できないのに長蛇の列が並んで、
すごいですね、
一人一人こうサインをもらいながら、うん、こうこんなことやってるんですっていうのを一生懸命英語、片言の皆さん英語で説明して、うん、でなんかこうあのだいたいパターンを参照してなんかこうフィードバックもらって、でみんなで、ね、うっとりして帰っていく。
はいはいはい。でもそれは本当に感じましたね。すごく聞いてくれますよね、こっちの拙い英語とかでもしっかり聞いてくれて。いやー、なるほど、それはすごい良かったですね。
すごいです。あのリンダライジングのクリッカーを使ってリンダライジングモノマネっていうのもさっきやってたんですけど、
同じクリッカーで全く通じなかったですけども、
いやでもさっきのセッション出てた人は結構バカウケしてましたよ。須山さん、須山さんすげえ笑って
。そうですね。
そのクリッカー変えますとか言ってました。
すごい影響力。そうですね。
リンダライジングと同じスイングするクリッカーを使いたい。
今さっきちょっとあの平鍋さんの話出ましたけど、あの、はいはい、僕も昨日の朝ごはん食べてる時に、今南アフリカで、アジャイルコーチ、アジャイルのコミュニティを作ってやってらっしゃるっていう方と話す機会があって、その方もそのアジャイルインディアでケンジと会って話したよみたいなこと言っていて、やっぱあれですね、平鍋さんを通じてこういろんな海外とのこうつながりが過去できてきたんだな、作ってくださってたんだなっていうの。
ケンジさんすごいですね。
本当に
リスペクトしかないです。
そうですね。すごいなと思いました。ケンジさんの国かって言われましたね。
この間あの、はい、ご飯食べにすごい久しぶりに2人で、
あ、そうなんですか。
なんかイベントの後に、
はい、
なんかね、社長大変だって言ってました。
まあそうですよね。ご本人がこう得意領域じゃないところも多分やらないといけないとかがあるんでしょうね。
いや、この人すごいなって思ったのは、
はい、
社長なんですけど、社長室があるじゃないですか、
はい、
でその部屋をまったりで入ってきた人は、あの笑顔で帰ってほしいというのをなんかだけは目指してます。
僕も聞きました。
かっこいいな、この人と。
なんか僕が聞いた時は、平鍋さんが英和ってあのその社長のエヴァの立ち上げられた方が、
はいはいはい、創業者の方
から、そうですね、
がそうだ、会長さんかなんか
ですかね、今の方がそうだったって言ってた気がしていて、 でそれを自分がすごく感銘を受けて、自分もっとおっしゃってた記憶があります。嘘だったらごめんなさい。でもまあそれでそれを
先々代かな、なんか一番最初の、うん、で息子さんがその前の社長だと思って、
はい、
だったっておっしゃってた気がする。
そうですよね、まあ、確かにリーダーの資質の一つとして、その喋るとこうポジティブになれるっていうのは一つ大きな資質ですよね。
野中先生がいつもリーダーの、偉大なリーダーの資質は、
うん、
あ、元気になるんだよな、
確かに。それは本にも書いてましたね、三浦さんがすごいかっこいい
って、かっこいい、
うん、徳が高そう。
ぼちぼち眠いなきっと
感想が短くなってきますねリアクションがですね。
さてさて、
はい、ちょっと時間もね、
じゃあ時間もしてね、
最後なんかサンディエゴ来て久しぶりに来てなんか気づいたこと、感銘受けたことありますか？カンファレンスでもいいですよ何の話でもいいです。
すごいもうむっちゃ振られてる気がする、はい、いや本当ね、でも去年4月に来て今年8月で、まあ、16ヶ月ぐらいに来たんですけど、
はい、
すっごい大きな変化がやっぱバードですよね。
はい、バード
今
の、ま、目の前通りましたね、はい、なんですか、日本だとキックボードっていうのね、
キックボードにあとモーターがついてて、
そうですね、
こう自分でスロットルやるとスピードが出てくるやつなんですけど、うん、
はいはいはい、電動スクーター、
これがねむっちゃみんな乗ってるんですよ。
そうですね、これのそのライなんていうんですかね、そのアプリ使って QR コード読み取ったら借りれて、で乗り捨てができる、
そうですね、
範囲内
セグウェイ、セグウェイの方技術を使っている、うん、結構スピードも出るし操作も簡単 で、ね、誰でも乗れそうで、実際誰でも乗ってて、ね、カンファレンスに来てる人たちがどんどん習って乗っていくっていう、
そうですね
でどこに乗り捨ててもいいんだけど、朝、あ、また行った、あのおばちゃん、おばちゃんたち、おばちゃん
てます、
ね、お姉さんたちが、
カ
ンファレンスお姉さんたちが、で、そう面白いのは、それの充電が必要なわけですよ、モーターだから、
そうですね、
でその充電がちょっと乗ってるだけでも 100% から 60% ぐらいに下がっちゃうぐらい、
うん、
充電器そんなに大きくないと思うんですけど、
はい、
朝はフル充電でいろんなとこに落ちてて、
うん、
まあ、なんでだろうと思ったら、実はその充電エコシステムがあって、
ね、
充電家に持って帰って充電していいとこに置いとくと、
うん、
それでお金がチャリンと入ってくる仕組み
があると。そうですね、だから完全日本でもシェア、その電動のシェアサイクルとかありますけど、あれって全部そのスタンドに充電器がついてるとか、
あの回収して特定のとこに戻さないとみたいな、
そうですね、とか入れ替え
式
とか、そうなんですけど、もうユーザーの方がその充電に携わって、そこから
自転車と違ってね、簡単に家に持って帰れるそのサイズだから、
うそうですね、
で登録すると、なんていうの、乗る方で普通に、まあ、登録が必要なので免許証とか登録も必要なんですけど、うん、日本の免許証でいいんですけど、
はい、
でそうするとその画面の一番上にチャージの、
うんうん、
充電者側になりませんかって
書いてあ
って、
はい、
クリックすると充電キットを送ってくる、
うん、
住所入れろって言って、だからもういきなりチャリンチャリンモデルなん
ですね。それはすごいと思います。
やばいですよ
ね、
で乗るときにどこにそのスクーターがあるかが
地図
上に表示されてて、
はい、そこそウーバーみたいな、
そうですね、うん、で QR コードで解除して、うん、そうするとロックが解除されるから乗れるようになって、
そうですね、
で終わるとお金を払うと、
はい、
で大体、まあ、近場に乗っても2ドルか2ドル 2.5 ドルぐらい、
そうですね、
10分ぐらいか15分ぐらいの距離のホテルから行って 2.5 ドルぐらいで、うん、で返すと、返した場所でまた登録するので、
そうですね、
どこにそのスクーターがあるかどうか全部システム上で明らかで、
うん、そうですね、アプリ上に全部出 て残量とかも、
そうですね、なんか電池の残量出てますね。
そうですよね、あとなんか多分ですよ、これは僕たちの中の予想でしたけども、
また走って
ま、固まって置いてるところのやつを乗ろうとすると割引ディスカウントの表示が出てきたりとかされてる方がいて、
ね、
多分それは固まってるから、それはちょっと分散させたいっていう、
っ
ていうのもやってて、いろいろ考えられてますね。いや、あのコンパクトさとね、あの小回りが効いて、あの速さで、
そう
すごい乗り物だなと思います。
しかもだから去年の4月には全然見なかったので、うん、この1年の間に
すっごい飾りますね、
車に
みんな乗ってますね、本当に。
でなんか20億ドルの
評価額、
資産評価額らしいですよね、
うん、
なんか1000億、2000億円ぐらい、
そうですね、
ウーバーの人らしい、ウーバーの元の取締役の人です、うん、
確かに日本だとなかなか多分車両登録とかね、
これがビジネスアジリティでしょ。
いや本当にそうだと思います。
本当そうですよね、なんかアジャイルですとかリースターですって言って、はい、ね、1年で20億ドル行くのがリースターな感じですよね。
いや本当にそうですね、真のなかなか日本では見たことがないようなレベルの爆発力、
いやそうですよね、いや本当すごいなと、
はい、
これアジャイルカンファレンスよりも全然こう勉強になった感これね、またインフルエンスこうみんな気になってるから、
はいはい、
こう乗り方が分かって免許の登録仕方が分かったら、瞬く間に日本人がみんな乗る、
そうでしたね、
全員登録しましたからね、
乗りたい乗りたいっつってみんなで乗りましたね。
面白いのは高橋陽太郎さんはポケモンもやっていて、
はいはい、
あのそのなんていうの、その 電動バードの電動スクーター探すのもちょっとポケモンを探すみたいにどこにあるんだろうこのスクーターって探しに行くんだけど、はいはい、さらにそこからあのポケモンケンタロスを取りに行ってました、
はい、なるほど、
あのバードに乗ってケンタロス取りに、あと3ブロック先なんですけどって言って、そのポケモン取りに行くためにバードを登録して行ってましたね
じゃあナイアンティクスとコラボもありえますね、
あり得ると思います、ね、すごい相性がいい、マップアプリなんで、
じゃあこれを聞いてるナイアンティックかライドのね、
そうそうそう、
社員の方はちょっと話してもらって絶対いないけど
いやでもあのバードをうまくやるとポケモンのなんかもらえるとか、
はいはいはい、
でそもそもスピードが遅いのチャリンコぐらいなので、あのポケモンが歩いた距離に多分換算できるぐらいの相性の良さ、
そうですね、
これやばいと思います。
いやこれは日本にも難しいでしょうけど来てほしいですね、
ね、ナンバープレートとか、ね、ブレーキランプとかいらないん
で、ね、絶対そうですね、そういう規制があるはず。
もうなんかすっかりもう僕4日目ですけど、はい、もうねホテル、あの今回カンファレンスホテルに泊まってないので、
はい、
歩いたら15分ぐらいの距離 の Airbnb に泊まってるんですけど、
はい、
毎日通勤にバード使ってますから、
ね、なるほど、そうですよね、毎朝みんなちょっと離れてるホテルの方みんなバードで来てますね、
みんなバードで、うん、びっくりしますよ、
すごいですね、
こんなにそのなんか一定 の, その新規のサービスがこうみんな契約、お金かかるやつですからね、だからただじゃないし、あっという間にお金をピッて払って全員に普及してるっていう例を僕ちょっと記憶にないんですよね、
そうかもしれないです、これだけ爆発的に、
あのこの間社員 の社内の研修で新規のサービスをやってみる、作ってみるみたいな話をした時に、
はい、
まあ、一ついかにお金をもらうのが難しいかって話をしてて、
はい、でそうですね、
まあ、学生の方たちなんで、まあ、4月に社会人になって、はい、まあ、5月終わりから6月ぐらいなんですけど、うん、もう3ヶ月ぐらいの間になんかお金払って新しいサービス使った記憶があるって聞いたら、うん、みんないやないですね、
確かに確かに、ビジネスモデルマーケットフィットってやつですね、
そうそうそうそう、うん、もしくはプロブレムソリューションフィットかもしれないけど、うん、まあ、とにかくファンになってちょっとでもお金払おうかなと思ったやつありますかって言ったら、ほぼないですって言ってたなーと思ってたけど、何この3日で全員が金払ってるって
そうですよ、ね、
やべえなと思って、
率先して乗りたい乗りたいっつってみんな、
ということで、
はい、
アジャイルカンファレンスそっちのけでバードの話
をしてしまいまし
たけどいやそうなん
ないですよ、あ、今はいはいはい、ちゃんとしたんで、
ジェパッドの真似の話
そうですね、
の真似の話
十分十分話せましたはい、じゃあ今日はちょっと短めですけども、三浦さんは大丈夫かな、ごめんなさい、ちょっとライドの話は完全に、
あ、絶妙なタイミングで音声が途切れて、お話し2人が放送禁止用語を話しているみたいに、あ、繋がってるの、
ああ、なるほどなるほど、まあまあ、ある別の楽しみ方をしてくれたようでよかったです。
シーワールドは行くんですかって質問というか、
ああ、なるほど、
拾ってきますか、
そうですね、シーワールドはね、まあ去年ちょっと、まあ、同じですよね、ライドと一緒で、まあ、UX というものは何かというのを体験するためにちょっと、ね、
そうですね、ストーリーテリングとかね、
はい、で行ったっていうのが、まあ、会期中に行ったっていうのはあるんですけどね、
今日は一応サンセットビーチに行こうかなって、
まあ、そうですね、いろいろやっぱりそういうところからアイデアを得るっていうの
が、そうですね、エクスペリエンスが必要、
そうですね、クリエイティビティを発揮するんですね、
ちょっとヒールなんでちょっとホテルにバードで戻ってスニーカーに
履き替え
てから、バードでまた、
そうですね、ビーチに
戻ってくるんで、
はい、じゃあ、
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、皆さんもお疲れ様です、寝てください、
おやすみなさい、
おやすみなさい、はい。